Good afternoon.
Good afternoon.
皆さんこんにちは。遅い。
We're doing the Mr. Bean act again with the microphone.
Mr. Bean みたいになってるって言ってますけども、はい、はい、すみません、大丈夫。
So I feel like saying it again. Good afternoon.
皆さんこんにちは。もう一回言います。こんにちは。
So, good afternoon also to those who are listening on the internet.
インターネットを聞いてらっしゃる方もこんにちは。
It's not just the people who are here.
But, ここに集まってる人だけじゃないんですね。
But there's so many people, far away and nearby who are listening.To the message.
遠くの人も、まあ、近くにいる方でもインターネットであのメッセージを聞かれている方が今たくさんいます。
であ
のもしインターネット聞いてらっしゃる方で神戸に住んでらっしゃる方だったらぜひあの KBF にお越しください。私たちまだちょっと席がありますから。
And there's nothing like coming together and...Worshiping together.
本当に一緒にあの集まって神様を賛美するっていうほど素晴らしいものないと思います。
And then after being able to talk with one another and pray for one another.
で、お互いにいろんな話をしてお互いに祈り合うっていうこともできますから。
But some people I know are too far away to come regularly.
で、あの普段毎週毎週教会に来るのにはちょっと遠すぎるっていう方も私何人か知ってるんですね。
And so yesterday we had the opportunity, to go to Onomichi to visit one of the families.
昨日はその、まあ、インターネットで聞いてくださってるある家族に会いに尾道まで行ってきました。
And, Many of you know, Shuhei, right there.
周平くん、yes, 皆さんよくご存知と思いますけども、エマちゃんと静香ちゃん。
And usually, Shuhei is up at the PA.
で、周平くんはよくあの上のあの PA のところで奉仕してくださってるんですけど。
And, his wife is the youngest of four daughters of the Taguchi family.
で、静香ちゃんは四人姉妹の中の一番末っ子なんですね。
So there's Mr. and Mrs. Tabuchi.
で、田淵さんご夫妻、お父さんお母さんがいて。
And they have four daughters.
で、娘さんが4人いるんですね。
And those daughters are married.
で、4人の娘さんが結婚してるんです。
And they have children.
で、子供たちがいます。
And so when we got there,
だから私たち行ったら、尾道に行ったら、
they have not, 10 grandchildren.
お孫さんが10人いるんですね。
And, the oldest is 16.
で、お孫さんの一番上の方が16歳。
And, she was gone to a part-time job when we went.
で、ちょっとあの行った時はアルバイトで忙しくていらっしゃらなかったんですけど、10人のお孫さんのうちの9人はいました。
And so we were able to experience eating together, lunch there with them.
で、一緒に昼食を食べて、長いテーブルに全員がこう座って。
A big, Japanese farmhouse looking house, really.Typical kind of Japanese house.
日本のすごいこう伝統的な感じの家
屋
の
家なんですね。For those families to gather together in one house.
全員が一緒のお家でこう座って食事できるぐらい広いんですね。
And I can report to you that, Shuhei was, leading in worship there.
で、周平君はそこで賛美のリードをしてくれて、
and, had the guitar and everything there.
ギター弾いて、
and then they had the, parenting class.
で、子育ての学びをしてるんですね。
And he was leading the study as they were looking through the book there.
で、そのテキストを使いながら周平君がそれをリードしてくれました。
And then with everyone, we had communion afterwards.
そして全員で聖餐式もしました。
And so, In that case, it was 250 kilometers there and 250 back. There was a 500 kilometer trip.
だいたい250キロで帰り250キロの、まあ、往復で500キロという距離なんですね。
And I'm telling you all about this because you all have a family in family members of our church are there in Onomichi.
で、皆さんにどうしてこんな話をしているかというと、彼らも私たちの教会の家族で、皆さんにはそんな遠くにいる家族もいますよということをお伝えしたいわけですね。
And kids grow up quickly.
で、子供たちは早く成長していきます。
And soon those kids, those grandkids will be leading Bible study maybe?
そして今そのいる50人のお孫さんたちがどんどん成長して、もしかしたらバイブルスタディとかをリードするようになるかもしれない。
Maybe.
かもしれない。
And that's part of the part of the maybe is for us to be praying for them.
で、かもしれないって言ったのは私たちそのためにみんなで祈ってほしいんですね。
Pray for Shuhei as he leads.
周平君がリードするためにあたって周平君のためにも祈ってほしいんです。で今そうやってこういろいろエネルギー注いでやってる子どもたちが大きくなって人にいろんな影響を与えていくような人たちになっていくわけですね。
So、join us with prayer.
なのでどうぞ一緒に私たちと共に祈ってください。
For that family and other families like that.
家族その、田淵さん一家のためももちろんそうですしそのような家族が他にも、他のところにもいると思うので、so、そういう人たちのためにぜひ祈ってください。
Others who are listening on the internet, we are also praying for everyone out there, no matter how far away you are.
なので今インターネット聞いてくださっている方どこにいようとどんなに遠いところにいても私たち、皆さんのことも祈っております。
So、drop us an email, say I'm out there listening.
私聞いてますってぜひメールとかも送ってください。
It'll be encouraging to us too, as we pray for you.
私たちにとっても励ましになります。
Today, we'll be talking about God's will for you.
で今日は、神様があなたに望まれていることというお話です。
And our key verse is from 1 Thessalonians 5:16-18.
中心になる御言葉がテサロニケ第一テサロニケの5章16から18です。
And, many people want God to do something for them.
で、多くの場合私たちはその神様に何かしてほしいっていうふうに思っています。
And so, maybe your prayer is something like this or my prayer sometimes like this too.
で、皆さんの祈りもそうかもしれないし私の祈りもこう時々こういうことがあるんですね。
It's kind of like we use the telephone, we call up God, hello.
神様にちょっと電話してる感じです。もしもし、
I need this.
もしもし神様、私これがいるんです。
And please do this.
これやってください。
And please do that.
このこともやってください。
And remember to do this.
このこともぜひお願いします。
And remember to care for that person.
そしてこの人の、ケアもお願いします。
Amen.
Amen, ガチャン。
And it's like the we were online and then we're offline.
こう線で電話の線がつながっていて。で終わったらガチャンと切る。
And, not even tuning in to what's going on the other side.
で、もう切ってしまったらあっち側で何が起きているかはわからない。
What do you think God wants you to do?
神様が皆さんに望んでおられることは何だと思いますか？
Well, often we think that if someone wants me to do something, I don't want to do it.Right? Often we think if somebody wants me to do something, it's not beneficial to me, it's for them.
なんか誰かが自分に何かしてほしいって思ってたら、それは自分の益ではなくて、その頼んでる人のためには益になる。頼んでる人にとってメリットがあるっていうふうに考えます。
But we're fortunate that God is not a selfish God.
でも私たちは本当に幸運だと思うんですけども、神様は私たちの神様は自分勝手な神様ではないんですね。
And so, when asked to do this, 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 it's not for the benefit of God.
で、神様が私たちにこうしなさい、こうしなさい、こうしなさいって言われるときは、神様にとってメリットがあることではないんですね。
It's amazing blessing for us.
私たちにとって驚くぐらいに祝福のことを神様はだからこうしなさいと言われているんですね。
And, there's a good, example, I believe.
私のとてもそれをよく表していると思うことがあるんですけれど、
And there was, Sachiko's grandmother.
それ、Sachiko のおばあちゃんの話です。
Grandmother, after she went to work, said, she started collecting rent from Sachiko.
で、幸子が就職したときにおばあちゃんが家賃を払いなさいというふうに、
so,
月食代ですね、家賃を払いなさいって言ったんですね。
And so, Sachiko was paying.
それで幸子は私の妻の幸子は毎月こう月食代、
yes.
家賃を払っていました。
That was a good training for her to know what it's like to to have to pay for life, wasn't it?
そのことはすごく私の妻にとってすごくいいトレーニングだったんですね。その、就職して自分で仕事を得て、社会人としてそうやって自分で生活していくためにお金を払っていく。
But what Sachiko didn't know is that her grandmother was saving that.
でも幸子が知らなかったのは、おばあちゃんはその毎月の家賃ずっと貯めてくれてたんです。
She wasn't keeping it for herself.
自分のために使ってたわけではなくて、自分のためにのけてたわけでもなかったんですね。
And so then, at one time, I think it was after we got married, I believe.
どうだったかな。結婚してからだと思うんですけども、はい。
She said, "Here you go, Sachiko. This is all the rent money you've been giving me. Here it is."
おばあちゃんがずっとそうやって毎月毎月家賃で払っててくれたお金貯めてあったから、これ全部あげますっていうふうにくれました。
And of course, that's just her grandma.
で、もちろんおばあちゃんの話なんですけれども。
But with God, it's much more than that.
で、神様はもっとそれ以上のことをしてくださる方ですね。
Poured out.For us.
その自己中心的でない、そのそういう愛をもうこう注ぎ出してくださる神様です。
And so today we'll just look at 1 Thessalonians 5:16 to 18 and see what it says about the three points that we could do.
で、今日はそうやって、神様があなた方に望んでおられることは何かということで、第一テサロニケの5章16節18節から学んでいきます。
It's the will of God. Let's take a look.
はい、見ていきます。
16 says, Rejoice always. 17 Pray continually. 18 Give thanks in all circumstances, for this is the will for you in Christ Jesus.
16節、いつも喜んでいなさい。17節、絶えず祈りなさい。18節、すべてのことにおいて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。
These are very short and easy to understand.
で、これは今読んだところ本当に短くて理解しやすいところだと思うんですけれど、
And so we could, remember them, I believe, very easily too.
だから簡単に覚えることができると思います。
And so let's try doing that. We have the three points from there today.
だからこの3つ、今日のここをから3つのポイントをやっていきますので、ぜひ覚えてください。
And I believe that these 1, 2, 3 points are like a light that lights up our way to know where to go.
そしてこの3つのこと、今読んだ3つのことは、私たちが歩むべきその道を光で照らしてくれるような、そういうものだと思っています。
I have a motorcycle that's 20 years old.
私は20年ものの、バイクを持ってるんですけれども、
And, the, original lights on it was, well, how bright they were 20 years ago.
で、もともとついてたそのライトっていうのはもう20年前の明るさと同じ明るさ。
Kind of an orange dim light that
なんかオレンジっぽい光で、ちょっとそんなに明るくない、なんとなくぼんやりとこう進む道を照らしてくれるようなライトです。
But as you notice, cars and motorcycles these days, they're really bright, aren't they?
でも最近の車とか皆さん、お気づきかもしれませんけど、ものすごい明るいんですね。
Maybe some of you felt like a little bit blinded by
some of them. もうちょっと眩しくて見えないぐらいの感じに明るいんですよね。
Well, it was the opposite of that with my motorcycle.
それともう真逆の、その薄暗い感じのライトだった。
So I found some very inexpensive LED lights to put add to it two lights, one here on the left and one on the right.
で、ある時にその、明るい LED のライトをその両脇、その元々あるライトの両脇につけることができるやつを見つけたんですね。
And, when I turned them on, I was like, wow, I can see from the edge of the road to the other edge of the road clearly.
で、それをつけるともう本当にその道の端から端までがはっきり見えるんですね。
And don't worry, I aim them down so I won't blind.
で、前から進んでくる人に眩しくないようにちゃんと下向けて照らしてるんですけど、そんなに明るいんです。
But I believe that these three points are like that. They'll light up the path.
なので今からこの3つのポイント、学ぶ3つのポイントっていうのは、そういうふうに自分が進むべき道をはっきりとこう照らしてくれるものです。
So from Thessalonians, 1 Thessalonians 5:16 it says, Rejoice always.
まずじゃあ5章の16節ですけども、いつも喜んでいなさいって書いてあります。
And so that's a, it's like a command, isn't it? It says rejoice always.
ね、いつも喜んでいなさいってこう命令のようにですね。
But let's think about that. What if, we say, okay, you're a Christian now, you have to rejoice always.
ね、皆さん、okay? じゃあ、あなたたちクリスチャンなんでしょう。いつも喜んでいなさいっていうふうに言われたらどうですか？
Yes, the typhoon came. I have a hole in my roof and water came down. But I'm rejoicing always.
台風が来て、もうなんか屋根が穴が開いてて雨漏りしてる。ははははもういつも喜んでないといけないから。
I don't believe it's talking about that.
そんなこと言ってるんじゃないと思います。
It's talking about a deeper rejoicing.
もっと深いところでの喜ぶということだと思うんですね。
And it's like, not that you rejoice, but that you are.Someone who rejoices because of him. You
その指さして喜べっていうよりは、どんあらゆる状況の中でも喜んでいられる人でいなさいっていうことだと思うんですね。
And so there's a leaky roof. It didn't change who you are. You're still rejoicing.
だから雨漏りしていても、その人自体がどういう人なのかっていうことには変わりがないわけですね。だから喜べる、どんな状況であっても喜べる人でいる。
So it's not a, outside, outward thing.
だからその外側のことではないんですね。But
something that's coming from the within.
そうではなくて、私たちの内側からこう湧き出てくるようなもの。
So that the leaky roof doesn't affect your life.
だから雨漏りでもう嫌だなと思っても、それがその人の人生にはそんなに大きな影響を与えない。
And a good verse to complement this is 2 Corinthians 4:16-18.
でそこ、の, その今一番のいつも喜んでいなさいというところですけれども、それをこう支えるような御言葉があります。コリント人への手紙第2の4 章, から4章の16節から18節。
And I'll read in English. Therefore do not lose heart. Though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. Verse 17.For our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. Verse 18. So fix your eyes not on what is seen, but what is unseen. Since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal.
16節からお読みします。ですから私たちは落胆しません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。私たちの一時の軽い苦難はそれとは比べ物にならないほど重い永遠の栄光を私たちにもたらすのです。私たちは見えるものにではなく見えないものに目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に続くからです。
So this type of perspective of being able to rejoice,
この喜んでいることができるっていうことですけど、
is because of an eternal perspective. You know that this isn't everything. This is temporary.
その永遠っていうものがあるから、その永遠の枠の中で見ると取るに足らないものだっていうふうに考えることができるんですね。
And so it's possible to even though there are some things thatDidn't go quite well in the day.
だから日々の生活の中でちょっといろんなことがうまくいかないっていうような嫌な状況があっても、
able to have a deeper joy, something to rejoice because of the eternal value.
その永遠の価値っていうものを持っているがゆえに喜んでいることができる。
So for the moment, the momentary troubles they're quite small compared.
なので一時的な問題っていうのは本当にその永遠のその時間の中で考えると本当に小さなことなんですね。
Point two is to pray continually.
二つ目ですね、絶えず祈りなさいっていうところ。
And you've already heard about my friend who tried to pray continually.
前のメッセージでずっとブツブツこう祈ってる友達の話したことあると思うんですけども、
and, so he will be talking to Lloyd, so let's go to the restaurant and he would say let's go to a restaurant.
で、彼がレストラン行こうっていうふうに言います。
and then
でブツブツブツブツ
And then, it was very uncomfortable to
talk to him. And
so other people also just kind of like, oh, he's a little bit different, let's stay
away. But
what he was trying to do was to obey this, and he was trying to pray continually. But I think about this pray continually a little bit different than this. I think about it different, in a different way. I think about praying continually different than that. I think of it kind of like this example. For example, my boys were doing homeschool.
私の息子たちは、ホームスクールといって家庭学習、お家で学習してたんですね。
They're already grown up and adults, but long time ago they were doing homeschool.
で、もう今大人になってますけれども、ホームスクールをして勉強しました。
And they had friends who were also doing homeschool who were living 12 kilometers away or over the other side of the mountain or really far away.
もう山の向こうとか12キロとか離れたところで、もうホームスクールしてる人と友達がいたんですね。
And one of my sons was in the other room, working on some schoolwork.
で、うちの息子の一人が、部屋でこう学校の勉強、そのホームスクールの勉強してました。
And we have a glass window so we could see who's in there.
で、こうちょっと部屋のところがガラスで見えるようになっているので、そこをちょっと何してるのかなと思って見てました。
And, I heard my son talking to someone.
そしたら私の息子が誰かに喋ってるんですね。
But there was only one son.
でも部屋の中には一人しかいないんです。
And so I was wondering, I heard something like, did you finish your math yet?
そしたらなんかまだ数学終わってないのっていう声が聞こえたんですね。
And I go, I was curious, like I only see one head in there.
で一人しかいないのにまだ終わってないのっていう声が聞こえるんですね。
And so I went into the room.
で部屋まで入っていきました。
There's my one son.
一人しか息子いません。
So I said, is there anyone else in this room?
この部屋にもう一人誰かいるの?って言って聞きました。
And I heard, yeah.
そしたら、は、うんっていう声が聞こえてきました。
Hi, Mr. Flaherty.
フラハティさん、こんにちは。
And there was a line on of some sort, and my son's friend.Was far away, studying together.
で、オンラインでつながっていて、私の友達、あ、息子の友達は遠くで勉強してるんですけども、ずっとつながってて一緒に勉強してるんです。
And so often they would do, that. They would hook up and they would be kind of like in the same room, even though they're not there. Often they would do that.
でしょっちゅうそういうことがあったんですね。
And so there'd be long periods of silence.
でずっとこう沈黙があったかと思ったら、
And then you hear
こういう音が聞こえてきて、
those kind of sounds.
そういう音がこういう音が聞こえるんですね。
And I think we could apply that to how we pray.
でこれはその私たちがどのように祈るかっていうのにこれつながると思うんですけれど、
to pray without ceasing.
絶えず祈る、
to have the line connected, to be online.
神様とオンラインでずっとつながっている、
not I need this, I need this, amen.
神様もしもしこれとこれとこれが必要です、アーメンガチャンって切ってしまうようなスタイルではなくて、
but talking there andMaybe you, if you want to say amen, but standing by.
Amen って言ったって構わないんですけれど、切るのではなくてずっとオンラインで神様とつながっている。
And it's amazing if you do this. It's maybe some of you already experienced this type of communication with God.
こういうタイプのコミュニケーション、神様とそういうふうに取られている方もいると思うんですね。
But something like this might happen.
でも、こういうことが起きるかもしれません。
You might be washing the windows.
例えば窓をこう磨いてる。
And then You're online.
で、神様とオンラインでつながってます。
And you hear, oh, so, you're kind of like downloading some information.
神様から情報をダウンロードするように、こう何かこう語られます。
And maybe before you thought that that only happens when I'm down on my knees and asking God, I'm waiting to hear you. Please, please talk to me.
前だと その前にはもう自分神様とつながって神様から語りかけてもらってメッセージをもらうためにはひざまずいて祈ってはい神様聞く準備できてますからどうぞ言ってくださいっていう感じのスタイルを取らないとできないっていうふうに思ってた。
But wherever you are, any time of the day, no matter what you're doing,
でもどこにいてもどんな時間であっても何をしていたとしても
You can still sing that song, Speak to me
さっきのどうぞ神様語りかけてくださいっていう賛美歌うことできます。あなたが語ってくださるの待ってます。窓を磨きながらも神様語ってください。お皿洗いながらもどうぞ私に語ってください。自転車乗っててもハイキングやってでもどうぞ神様私に語りかけてください。もういろんな自分のパターンで作ることできると思うんですけども何をやっててもです。
I think that's what God wants us to do.
その絶えず祈りなさいっていうのは神様はそういうふうにしてほしいと思われてるんだと思うんですね。
Not amen and ガチャ。
注文してアーメンガチャンと切ってしまうような状態ではなくて
keep listening, keep speaking. And Philippians 4:6-7 talks about opportunities to do this.Philippians 4:6-7.
ピリピ人への手紙の4章の6節から7節。
Very popular one that you are familiar with.
本当にたくさんの人が馴染みのある御言葉ではないかと思います。
Verse 6 says, "Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God." Verse 7 says, "And the peace of God."Which transcends all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus.
6節から何も思い煩わないであらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすればすべての理解を超えた神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。
So next time you feel anxious, you know what to do.
だから次に自分が不安になって思い患っている時には何をしたらいいのか分かりますね。
In that situation,
あらゆる場合に
It's a good time. You already got the channel open.
思い患っているそういう状況の中で神様とオンラインでつながっています。
so you can just right、away
だからすぐに神様に
I'm feeling anxious about this.
私は思い患心配で不安ですって言えばいいんです。 どうしたらいいんですか
please 神様 What am I supposed to do?
どうぞ私どうしたらいいか分かりません。
I have no、
どうぞ私を導いてください。
but I am giving thanks to you. I know that you love me and you care for me. I give thatAnxiety to you, God.
どうしたらいいか分かりませんけれども あなたに感謝を捧げます。そしてどうぞ私がどうしたらいいのかどうぞ導いてください。私が歩む道をどうぞ光で照らしてください。どっちに向かっていったらいいのか教えてください。
And then verse 7 And the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus.
7節、そうすればすべての理解を超えた神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。
If we just focus on our anxiety, it just becomes more anxiety, right?
私たちがこう思い煩いとか心配不安があるとその心配不安に焦点を置いているともっとそれが大きくなってしまうんですね。
If we just take a step back and say,
だからちょっと一歩下がって
Lead me in this. What am I supposed to do?
神様今この状況でどうしたらいいんですか。どうぞ導いてくださいっていうふうに言う。
Peace.
そうすると平安がやってくる。
Yeah. Oh, I don't even know what's going to happen tomorrow.
明日何が起きるのかどうなってしまうのかわからない。
And そんな状況でも。I can imagine all kinds of bad things happening.
で、もうそれを考え始めるとどんなひどいことが起きるかっていくらでも思い浮かぶんですね。
And just recently too, my own mind, I'm thinking about something I have to do later on in the day, and I'm just thinking, but what if this happens, and what if they say that, and what if, and anxiety just.
最近もそうです。なんかその日のうちの後でやらないといけないことをいろいろ考えてて、これとこれとこれをやらないといけない。でもこれが起こったらどうしよう、あれが起こったらどうしよう、こうなったらどうしようって考えてたら、どんどんどんどんとこう心配とか不安のレベルがすごく上がってくるんですね。
On my way, on my motorcycle, going.
だからそういう時に私はその帰り道バイクに乗って帰ってくる時に、
On the way to face what I feel is a difficulty.
自分がそのもうどうしようと思っている困難なもの、それに直面しないといけないその道すがらですね。
I said, God, I need you. I need your wisdom today. 神様、
私はあなたの知恵が今日本当に必要ですって言いました。
I can't prepare enough. I don't have enough wisdom and enough words to be ready for every situation today.
今日いろんな直面しないといけない出来事に対して自分には十分な知恵もないし、どんな言葉を発したらいいのかもわからない、そんな状況です。そしてその直面しないといけないその場所に行くのに、もう今から少ししか時間がない。
What was I worried about?
でもそうやって言ってそれが全て終わった後に振り返ると、何を心配する必要があったんだろうと思うんですね。神様、本当にありがとう。
I give praise to you, God.
本当に神様に賛美を捧げました。
And then, that brings us to point three, giving thanks.
そしてそれが、3つ目のポイントにつながります。
In every situation, to stay thankful.
全てのことにおいて感謝しなさい。
And again, the leaky roof, you're not thanking for that leaky roof.
さっきも言ったみたいに、例えば雨漏りがして良くないニュースですね。雨漏り自体にありがとうございますって言うんじゃないんですね。
But you're still full of thanks even though there's that leaky roof.
でも雨漏りがあってもう大変な状態だとしても、それでも自分は感謝を捧げることができる。
You go to your car and it's a flat tire.
例えば車に乗ろうとしたらパンクしてる。
You're not saying, Thank you, God, for the flat tire.
神様、パンクをありがとうって言うんじゃないんですね。
Maybe you do, but I don't do that.
言う人もいるかもしれませんけど、私は言いません。
we could change that to, I'm still thankful even though I have the flat tire.
こんなパンクになったり嫌なことがあっても、私はそれでも私は感謝の気持ちを持ってます。あなたに、
It's a temporary problem.
この問題は本当に一時的な問題です。私の一日が台無しになることはない。
over and over again for a bad time.
そして嫌なことが起きたことで自分を何度も何度もそのことを考えて自分に罰を与えるような、そんな状況を作り出したりもします。
So at work you have a bad day at work.
例えば職場ですごいもう嫌なことがあったとします。
You're not thankful for the bad day at work.
で、職場で嫌な状況があるっていうのは、それに対しての感謝の気持ちっていうのはないと思いますけど。But you're not going to change because of that. You're going to still be full of thanksgiving to God even in that situation. でも、その状況によって何も変わらないんですね。その嫌な状況があっても、それでも神様を見上げて感謝を捧げていくことができる。
And doing that, it's amazing how things change.
それをすることによって物事が変わっていくのを本当にびっくりします。
It's kind of like if you Receive that bad day and it's like, oh.
例えば悪いことがあって、うわもう最悪の一日だと思ったら、それをドンと受け止めてしまうと、
you don't have this thankful heart towards God.
もう神様に対する感謝の気持ちを持てなくなってくる。
It really seems like doom and gloom.
もう本当にもう最悪の暗い状況っていうふうに感じてしまう。
And there's no hope.
そうすると希望もないです。
But when you toss that outAnd just go, no.
でもその気持ちっていうものをポイってして、そうじゃない。
It's like it opens up a way for something different to happen.
そうじゃないって、神様にそれでも感謝を捧げていくってすると、他の出来事に展開していくその扉を開くような状態だと思います。
Yeah, and the road opens up and you can see clearly and see where God wants you to go.
はっきりと道が見えて、神様がどっちに進んでいってほしいのかっていうことがはっきり見えてくる。
So, trust that things will work out to be better. Trust that things will work out to be better.
信頼していくことで物事がもっと道が開けていく。
Let's take a look at Romans 8:28. We're almost to the end, so
ローマ人への手紙の8章の28節を見ていきたいと思います。
And もうちょっとで終わるから起きてね。 Yes. Romans 8:28.
ローマ人への手紙8章の28節。
And we know that in all things God works for the good to those who love him, who have been called according to his purpose.
神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。
今今日学
んだこの3つのことっていうのは本当に心のその態度だと思うんですね。
To let God help you to be a person who rejoices always.
神様に助けてもらっていつも喜んでいられる人にしていただく。
part, open,
そして自分側では神様とのラインをちゃんとオンラインでつながっている状態を作っておくっていうこと。
And giving thanks in every situation, that's if you practice it, you get better and better at it.
そして全てのことにおいて感謝するっていうのは、実はそれはこう練習を重ねていくとどんどんどんどんそれ上手になっていくんですね。
And when you do that, it does seem to change your perspective on everything. Things really do go better.
そして全てのことにおいてどんな状況でも感謝していくと、本当にその見方が変わっていく、道が開けていくっていうことが起きていきます。
So often they change for the better.
良いように変わっていくことがよくあります。
So, conclusion.
まとめのところを見ていきます。
We see that these three points are the will of God in Christ Jesus.
この3つのポイントが神様が皆さんに望んでおられること。
So, if you're wondering, what does God want me to do?
だから神様は私に何してほしいのかなと思ったら、
These three are one good place to start.
一つはこの3つのことから始めるっていうのはいいところだと思います。
And God is not a selfish God.
そして神様は自己中心的な神様ではありませんから。
He didn't give these things to make life difficult for you.
だからこうしなさいっていうことで私たちの人生を難しくしてやろうと思っているわけではないです。
And doing these three things brings stability to your life as
well. この3つのことをすることによって私たちの人生に安定してきます。
And these three things, like on my motorcycle, it lights up from The edge of the road to the other edge of the road.
初め言ったみたいにこの3つのことがその光、私たちが進むべき道に光を照らしているようなことになって、で道路の端から端までが明るくはっきりと見えてきます。
You can see clearly the path as it lights up as you're going forward.
自分が前に進んでいくに従ってそれがはっきりと見えています。
Amen. Let's pray.
じゃあお祈りしたいと思います。
Heavenly Father, thank you for loving us so much.
天の父様、私たちのことを愛してくださって本当にありがとうございます。
And that you do have plans for us.
あなたは私たちに素晴らしい計画を持ってくださっていることをありがとうございます。
And we still need to learn day by day how to trust and depend on you for that wisdom.
私たちは日々の生活の中で一歩一歩あなたを信頼してあなたから知恵を得て歩んでいくということを学んでいかなければいけません。
And I pray for all the people here at KBF today and the ones listening on the internet as well.
今日ここにいる KBF の人一人一人、そしてインターネットで聞いていらっしゃる方のためにも祈ります。
That you strengthen and inspire them in their everyday.
一人一人の方に力を与え、そしてインスピレーションを与えて日々歩んでいくことができますように。
They will turn to you for inspiration.
あなたの方を、に向き直って、あなたからいろんなものを、いただいて歩んでいくことができますように。
Speak to us, Lord.
どうぞ私たちに語りかけてください。
Amen.
Amen.
Let's continue.
じゃあ続けていきます。賛美を続けていきます。
Worship and song.